皆さん、今年2月、国領に市民プラザアクロスがオープンしました。もうご存知ですね。ここには産業振興センターという施設があります。会社を起こしたい、お仕事を始めてみたいという市民の皆さんを支援してくれるところだそうです。今日はセンターで担当課長をされている豊田康史さんにお越しいただきました。これから起業したいと思っている方々には耳寄りな情報が伺えそうです。それでは豊田さんをご紹介しましょう。豊田さん、こんにちは。
こんにちは、豊田です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速ですけれども、この産業振興センターというのは、起業したい方、創業したい方を支援するということですが、どういったような形でなさってるんでしょうか。
はい、産業振興センターは創業相談というのを中心に行っています、はい。これから会社を起こしたいという方がご相談に来られたときに、インキュベーションエリアマネージャーという専門の相談員の者が相談に当たるということが中心業務になっています。
そうですか。そのインキュベーションエリアマネージャーというのは初めて聞いた言葉なんですけど、はい、難しい言葉ですね。
はい、インキュベーションというのは卵が孵化するという意味がありまして、これから会社を起こそうというのがちょうどそういった意味合いに当たるということから、インキュベーションという名前がつきました。で、インキュベーションエリア、エリアというのはこの調布地区ということでエリアがついてますけど、そのマネージャー、いわゆる創業に関する専門の相談員という形になります。
ああ、そうなんですか。
はい、
創業したいって簡単に思ってもなかなかできることではないと思うんですね。いろいろ問題あると思うんですけども、
やっぱり創業するときっていろいろ問題点があります。まず何をやりたいのか、
はい、
でどういうテーマで創業するのか、でまた創業したときに、じゃあその資金的にはどうするのか、どこに売っていくのか、いろんな問題があるので、その一つ一ついろんな疑問点に、お答えしているというのがこのセンターの役割になっています。
以前からこういった、企業の支援や相談なんかを行っていらしたんですか。
はい、産業振興センターができて改めてその創業相談というものを行っております。で、以前からは創業者支援というものを明確に打ち出してやっていたものは実はありませんでした。
はい、
空き店舗に、そういった店を持ちたいという方が入っていただいて、それに対して補助金で支援するという形のものはやっておったんですが、ただ創業者支援ですよということで明確に打ち出していたわけではなかったんですね。
具体的にはスモールオフィスというようなものを提供されているそうですが、
はい、スモールオフィスの名前スモール調布と言ってます。あとチャレンジショップをチャレンジ調布と言ってますけども、店舗とあと事務所、これがスモール調布がスモールオフィスですので事務所形式になります。でチャレンジショップのチャレンジ調布が店舗形式になってますが、そちらで、事業を始めていただこうということで、その場所をお貸し出しして、でそちらで事業を始めていただくというところになってます。4月の1日から提供開始しまして、もう実際にご入居なさっていただいて事業が始まっているというのが今の段階です。
はい、産業振興センターの近いところで皆さんとお話しして。
そうですね、やはり近いところにその創業相談ができる場所があるということで、入っていただいてますから、やはり創業時というのはいろんな悩みがあります。
そうでしょうね。
でそういったことを気軽にご相談いただけるということで、産業振興センターは朝の9時から、夜の8時まで相談ができるような体制を整えておりますので、その入居なさっている方もいつでも相談できるという安心感があるのではないかと思ってます。
いいですね。
はい、
セミナーなどなさってるそうなんですが、
はい、セミナーも今月2回程度行うようにしております。
はい、
創業に関するセミナー、融資のお話だったり、あとはビジネスプランの立て方のお話だったり、なかなか自分ではわからない部分、調べてもなかなかこう気づかない部分、そういったものを、セミナーを行うことによって、皆さんに、いろいろ知っていただくという機会を設けております。
専門の方をお招きして。
そうですね、インキュベーションエリアマネージャー、先ほど出てきましたけども、このものが実は中小企業企業診断士の資格を持っているものが多くなっています。
はい、
そういったいわゆる専門のものが講師を行ったり、または外部の講師の先生を呼んだりということを行っています。
相談に来られる方はどういったような方が多いんですか？
はい、お若い方からご年配の方まで、幅広い層のご相談をいただいておりますが、はい、今お越しいただいているのは割と年齢のお高い方、そうですね、40代後半ぐらいの方からが一番多くなってます。やはりこれから事業を起こそうという方はなかなかやっぱりどういったテーマというものが若い方はなかなか見つけづらいのかなというふうにも思っております、うん、そういう点では、まあ、自分の技術があるだとか、うん、こういったことをやりたいということがもう固まっている40代以上の方のご相談が多くなってます。
そうですか、はい、それまでの仕事を持ってらした方が新しくやりたいって思うわけですよね。
そうですね。
そうするとたくさんお金があるとかいうわけでもなかったりするケース多いですよね。
はい、やはりその辺のところで、行き詰まる方々が多くなってますので、そのための準備はどうすればいいのかとか、はい、あとはお金は当然借りてこなくと資金調達できないという方もいらっしゃいますので、そういう方にはどういう方法があるのだとか、まあ、そういったことをお答えするようになってます。
はい、一番やっぱりいるのはお金。
まあ、そうですね、具体的にはどうしてもそうなってくるんですけども、ただ創業の時はそれだけではありませんので、うん、やっぱり創業として一番大事なのは私は熱意だと思ってます。こういうことに対して自分はやりたいんだということがないと、いくらお金があってもいくら計画があっても、うん、なかなか創業が続いていかないという形がありますので、はい、そういう熱意の持った方ぜひともご相談に来ていただきたいなというふうに思います。
はい、どういう職種っていうか、その借りてる方々なさってるんでしょうね。
はい、チャレンジショップというお店の方ではペットウェアを売ってるお店、はい、犬の洋服を売ってるお店、はい、あとは小物雑貨、手作り作品を売ってるお店、また足裏のリフレクソロジーということで、いわゆる足裏マッサージと言いますけども、まあ、そういったことをやってるところ、またスモールオフィスという事務所では IT 関係がやはり多くなってます。どうしてもスペースが狭い関係上お一人でやられてる方多いですから、インターネット関係で、お仕事をされてる方、また建築設計をやられてる方、はい、また面白いところでは中国茶の輸入販売というものをやってる、いう方もいらっしゃいます。
なんかやはりどれも最近の時流に乗ってるっていうか。
そうですね、皆さんいろんなことを考えて工夫をされて、でお入りになってるということが感じられます。
そのオフィスは、いつまでも借りられるんですか？
これが実はスモールオフィス、スモール調布の方は最長3年間、
3年間、
はい、チャレンジショップのチャレンジ調布の方は最長2年間という期間限定になってます。はい、まあ、長くいていただければいいんですけども、やはり、なるべく多くの方に機会を与えてあげたいということもありまして、その3年間ないし2年間で、事業を立ち上げていただいて、はい、でその後には調布市内で、事業をまた継続していただきたいということを思っております。
はい、調布の活性化のために手助けということに。
そうです、やはり調布市で行っている事業ですから、はい、市民のためになるべく多くの方が事業を起こして、で、将来的には、はい、調布市内で大きく事業を展開していただいて、で調布市を代表するような企業に成長していただければなというふうに思っております。
すごくなんか夢のあるいい取り組みだと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。まあ、そういった形の企業がね、一つでも二つでも多く出てくるように、やっております。皆さんもご利用いただきたいなというふうに思っております。
はい、例えば私も何かお金儲けがしたいなとか思ったら相談に行ってもいいわけですね。
は
い、も
うどんどんお越しいただきたいと思いますし、はい、女性の起業家というのが今、まあ、調布市内でも多くなってますし、はい、また多摩地区でも多くなってます。またチャレンジ調布、こちらの方で、店舗をやられている方、この方々も皆さん女性なんですね。ですから女性だからとか、まだ忙しいからとかいうことでなくですね、はい、どんどんお越しいただいて、でなんかこうできないかということで、ご相談いただければ、こちらの方でもいろいろアドバイスしたり、こういったことがあるよというご相談に応じることはできると思います。
豊田さん、でも市の職員である豊田さんに起業や創業の相談に乗ってもらえるのか、素朴な疑問は持つんですけれども、
実は私市の職員なんですが、
はい、
この9月昨年の9月に、この市の職員となりまして、
はい、
実はその前銀行員をやっておりました。
そうなんですか。
はい、まあ、銀行員から市の職員になったわけなんですけども、
はい、
まあ、今までの経験を生かして、市で仕事するようにということで採用されて ておりますので、うん、今までの経験、銀行員としての経験で、かなり企業を回って、いろんな企業さんと お話しさせていただいておりますので、市民の方の目線っていうんですかね、市民の方から見て、どう考えるのということを感じながらですね、市としてどう対応していく必要があるのかということを考えて、いろいろ仕事をしていきたいなというふうに思ってます。
やはり一般の人にとってはとっても心強いですよね、気持ちを分かってもらえる。
そうですかね、
はい。
やはり民間での考え方、市での考え方、違う部分はあるので、それがどっちがどういいというわけではありませんけども、やはり市民の皆さんが考えているということをですね、感じながらですね、できることはなるべくやっていくということを行っていきたいなというふうに感じました。
なんか転職の不安とかそういうのを皆さんの気持ちをすごく汲んでくれそうな感じがして安心しますね。
そうですか。やはり私もこう転職するときにはどうしようかということでいろいろ考えましたので、そういうことをですね、やはり皆さんの相談の中ではね、いろいろお話できたらいいのかななんて思ってます。
豊田さん、これからお仕事したい、創業したいと思っていらっしゃる方々に一番大切な肝心なことって何でしょうか。
はい、創業するときには一番大切なものは熱意です。やる気というものがあれば割と困難なことも乗り越えられると思います。ただ創業は熱意だけではできません。計画性というものも必要になってきますので、資金計画ですとか販売計画、こういった計画を立てて、で2年後3年後のビジョンを持って、でそれでやる気を持って創業するというのが一番大切だなというふうに感じてます。
計画性ですね。
そうです、計画性と熱意です。
はい、今日は産業振興センターの豊田康さんにお越しいただきました。市民の皆さん、これからやる気があって創業したいと思っていらっしゃる方はぜひこちらの方に相談にいらしてくださいね。豊田さんがお待ちしています。
はい、ぜひとも産業振興センターの方にお気軽にお越しいただきたいと思います。お待ちしております。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。